痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その1、どんなにスリムな女性でもダブダブの服を着ていれば太って見える。ファッションは個人の自由です。人それぞれの好みがありますから、どんな服装をしても問題ありません。あなたはどんなファッションをしてもいい。しかし、もしあなたにスリムに見せたいという目的があるなら、そうなるようなファッションがあるのも事実です。やはりスリムに見せるためにはファッションに工夫が必要です。今回は多くの女性が望むスリムに見せるためのファッションをご紹介します。スリムに見せるために最初に心がけるファッションとは、ダブダブの服装をやめることです。まずここから始まります。あなたが本当にスリムなファッションを心がけるなら、今持っているダブダブの服は全て捨ててしまっても構いません。ダブダブの服装が好きだという人を除いて共通する心がけです。ダブダブの服装を着ているとボディラインが崩れます。どんなにスリムな人でもダブダブの服装を着ていると太って見えます。しかもシワになりやすい。シワが寄っている服になれば気持ちや性格までたるんでいるように見えます。スリムな女性はシワのない服を着ています。無駄に横幅を広げず、できる限りボディラインに近い服を着ることでスリムに見せる工夫を凝らしています。美しいボディラインを意識する女性がスリムなファッションを勝ち取ることができるのです。ダブダブの服装はやめる。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その2、寒色系の色を使うとスリムに見える。スリムに見せたければ色を利用しましょう。色の使い方を少し工夫すればスリムに見せることができます。ではどのような色を使うのかというと、寒色系の色です。黒、茶色、紺、灰色のような落ち着いた色です。これらの寒色系の色は別名収縮色と言われます。その名の通り、実物を収縮しているように見せる効果のある色です。いわゆる着痩せ効果があります。スリムに見せたいときにはぜひ活用しましょう。例えば同じ大きさの白い馬と黒い馬がいるとします。その時にとは同じ大きさであるにもかかわらず、黒い馬の方が引き締まっているように見えるはずです。黒い色が馬を収縮させて見えてしまうように目が錯覚を起こしているからです。もちろん本当に痩せているのではなく人の目の錯覚です。しかし色を変えるだけでスリムに見える錯覚なら早い話だと思いませんか。色だけで印象が変わりますから侮れません。さてこれを利用したのがスーツです。男性でも女性でもスーツは必ず寒色系の色である黒や紺やグレーが基本です。ぼんやりしている学生もスーツを着るだけで引き締まって見えませんか。体型がスリムに見えるだけでなく落ち着いて見えるようになりますから驚きです。スーツに寒色系が使われているのはそういう理由からです。もちろん私服でも寒色系の色をぜひ利用しましょう。普段よりスリムに見せるためには色がポイントなのです。寒色系の色を使う。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その3、黒いストッキングを履くだけで足が細く見える。うわ、細い足だな。男性である私が街を歩いているとき足の細い女性に出会うことがあります。日頃からシェイプアップを心がけているのか細い足を見ると感心します。男性から見てもやはり足の細い女性は大変魅力的です。おそらく女性から見ても同じ憧れを抱くことでしょう。足が細いだけで女性がより女性らしく見えます。そういう足の細い女性に限って黒いストッキングを履いています。足の細い人は黒のストッキングが好みなのか。実は黒いストッキングを履いているから細く見えます。細く見えるから黒を好む人もいることでしょう。もちろん本当に細い足であることは事実ですが、黒いストッキングが細い足をさらに細く見せています。黒は収縮色と呼ばれ、実際より縮めて見せる効果があります。本当に足が痩せ細くなるのではなく人の目の錯覚です。しかし黒いストッキングを履くだけで足が細く見えるなら好都合だと思いませんか。ファッションを工夫してスリムに見せたいと願うとき、女性におすすめするのは黒のストッキングです。足に自信がない人は黒いストッキングを履いていつもより細く見せてみてはいかがでしょうか。もちろん足に傷やあざがあって自信がないときにも黒を使えばうまくごまかせます。足をより美しくより細く見せたいときは黒いストッキングは心強い味方なのです。足を細く見せるために黒いストッキングを履く。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その4、ポケットがあっても何も入れない。ある日駅のホームで電車を待っていると不思議な体型の女性に出会いました。ボディラインがちょっと変です。全体的に細くてスリムな女性です。しかしお尻のあたりが不自然に飛び出ています。頭にできるタンコブがお尻にできたようです。不自然に飛び出ているので気にしないようにと思っても気になって仕方ありません。何かにぶつけて怪我でもしているのかな。不思議に思って近くで見るとその理由がわかりました。ポケットに携帯を入れていました。なんだ、単なる携帯電話か。そう思って気が抜けた瞬間、私はふと自分に対しても注意が向きました。私の場合、ポケットに大きな財布を入れて不自然なボディラインになっていないかと心配になりました。特に女性がポケットに物を入れているとより目立ちます。美しいボディラインを意識していても、ポケットに大きな財布や携帯を入れていると急にお尻が膨れてしまいます。緩やかな S 字曲線を描くボディラインがポケットの部分で見られます。もちろんポケットは物を入れるために存在していることはわかります。せっかく便利なポケットがあるのだから何か入れたくなる気持ちは理解できます。しかしスリムに見せたければあえてポケットは空っぽにしておきましょう。お財布や携帯はポケットに入れるのではなくバッグに入れればいい。ポケットに何も入れないことでボディラインが美しく整い、下半身がスリムに見えるようになります。財布や携帯はポケットではなくバッグに入れる。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その後、美しいヒップラインにパンティーラインが見えていませんか。ボディラインを意識してキチキチのボトムを履いている女性が見落とす大きな落とし穴があります。せっかく美しいボディラインなのにある部分で台無しになっていることがあります。キチキチのヒップラインから見えるパンティーラインです。男性である私が目をつぶりたくなるほどはっきりわかることです。どんな形の下着を履いているのかわかることですから、もはや隠している下着が見えてしまっていると言っても過言ではありません。自分はそんなキチキチのボトムを履いていないから大丈夫。そういう人でもしゃがんだり腰を曲げたりするときヒップラインで下着が浮き彫りになります。それに気づかないのは恥ずかしいことです。いつの間にかくっきりと浮き彫りになったヒップラインになっていませんか。これを解決する素晴らしい女性下着があるではありませんか。ティーバックです。ティーバックとはその名の通り T 字形になっている小さな女性下着のことです。やはり美しいヒップラインを意識するなら通常のパンティーよりティーバックです。初めて見たときはなんて大胆な下着なんだろうという強い印象を持つ人もいることでしょう。そんな大胆な下着は恥ずかしくて身につけられない。苦手意識が働くかもしれませんね。しかしパンティーラインが浮き彫りになっているヒップラインの方が実ははるかに恥ずかしいです。隠すべきはずの下着がそこで見えてしまっているからです。特に自分のお尻を大きな鏡でも使わない限り自分で見ることはありません。だからこそ気づきにくく注意が必要なのです。美しいヒップラインを意識するならティーバックを履く。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その6、きちんと足が閉じていればスリムに見える。椅子に座った時も姿勢をチェックしましょう。つい足を広げていませんか。どんなにスリムな女性も足を広げて座っているとガサツに見えます。足を広げていると体の面積が横に広がって見えるからです。足を開くことで縦長のシルエットが横長のシルエットになります。全体的なボディラインが足を開くことで崩れてしまいます。しかもスカートならどうなるのかは言うまでもありませんね。座っている時はリラックスしてだらりとなってしまいますから、特に膝周りには注意しましょう。マナーの問題もありますが、座っている時には足を閉じる方がスリムに見えます。逆のことを言うと、太っている人もきちんと足を閉じてさえいればスリムに見えます。横長のシルエットが縦長のシルエットへと変わるからです。座っている時には足を閉じる。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その7、がにまたは横脚の原因になる。髪のように開いた足であるがにまたはスリムな女性には無用です。歩く時がにまたになっていませんか。外見だけを意識して歩き方まで意識している人は少ないです。 男性ならまだしも女性が足を広げて歩いているとみっともない。足を広げて歩く様子は野蛮で下品に見え落ち着きがないように見えてしまいます。しかもガニ股で歩いていると横脚の原因になってしまうので要注意です。横脚とはまっすぐ両足で立ったとき両膝がつかない状態のことです。王子手になっていると見た目からよくありませんね。しかも見た目だけでなく健康面においてもよくありません。足を広げて歩くことで膝の関節に悪い影響を与えてしまい腰を痛めやすくなるからです。ただでさえスリムな体つきの女性ですから腰は大切です。今一度自分の歩き方をチェックしてみましょう。足のつま先はまっすぐ前を向けて正しく歩くようにしましょう。歩くときの動線がきれいに前を向けばスリムに見えるのです。つま先を前に向けて歩く。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編その8。足を組むと足が太くなりやすい。映画俳優が足を組んで演じている姿は鮮やかでかっこよく見えます。確かに足を組んでいると何やらシックな雰囲気がありますね。また疲れた足をもう片方の足に乗せると一時的に楽になります。しかし座った時に足を組む癖があるなら今すぐやめましょう。足が疲れたからとはいえ足を組んでしまうとゆっくり悪い影響が広がります。足を組むことで足が太くなってしまいます。片方の足でもう片方の足を強く押し付けて圧力をかけてしまうことになります。片足とはいえ結構な重量がありますから相当な圧力になります。その強い圧力を加えているため血液の循環が滞って代謝が悪くなり足が太くなってしまいます。リンパ液の循環も悪くなり足がむくみやすくなります。足が太くなりやすくなってしまいます。そもそも足を組むことで体の軸がずれて姿勢が悪くなります。偏りのある姿勢は重心がずれて思わぬところに肩こりや腰痛の原因になります。確かに足を組むのは見かけはかっこいいかもしれませんが体には一つもいいことはありません。癖になっている人は意識的に直すことをお勧めします。本当にスリムな女性はむやみに足を組むことはありません。足を組んでいないからスリムになっているのです。疲れたから足を組むのは控える。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編その9。髪の長い女性には表には見せない苦労や努力がある。私は今髪が短いですが高校卒業後の数年間実は髪を伸ばしていた時期があります。男性は髪が短いという固定観念が生まれつき一般的に広まっています。そのため男性は心のどこかで女性のように髪を伸ばしたいという欲求があります。私もやはり髪を長くしてみたいという欲求を持つ人間の一人でした。男性は髪が短いものだという固定観念があるからこそ禁じられた遊びをするかのように逆に伸ばしたくなります。男性が女装をしたい気持ちに似ているかもしれません。また女性が男性のようにショートヘアにしたい気持ちにも似ていることでしょう。その先にはいつもとは違った自分を発見できるのでは。そういう気持ちがありワクワクした気持ちがありました。高校を卒業して親元を離れ私は一人暮らしを始めました。自由になった私は早速禁じられた遊びをするかのように髪を伸ばし始めました。髪が肩に当たるくらい伸ばしたのは生まれて初めてでした。今までは理髪店にしか行ったことがありませんでしたが美容院に行くようにもなりました。確かに髪を伸ばすことで自分の印象は大幅に変わりました。髪型は人の印象を決めるポイントです。しかし髪を伸ばして一番強く感じたことは全く予想もしていなかった別の印象でした。髪の長い女性はすごいなという尊敬でした。とにかく髪の手入れは大変です。夏は湿度が高いので髪がボサボサになりやすく手入れが大変です。汗を拭いてはまた吹き出す汗のため何度手入れをしても終わりがありません。一方冬は冬で乾燥するため髪がパサパサになりやすく横に広がりがちになったことを覚えています。髪を長くすればいつもと違った自分になりましたが手入れのあまりの大変さに参りました。こんなに手間暇がかかるとは予想だにしていませんでした。時間もかかるしお金もかかる。とにかく髪の手入れは大変の一言につきます。これは髪が長ければ長いほど苦労も努力も大きくなります。私は今まで髪の長い女性を見て美しいなくらいにしか思っていませんでした。しかし自分が髪の手入れをするようになり髪の長い女性をすごいなと尊敬するようになりました。女性はいつもこんな大変な手入れをしているように泣いているのかすごいな。表には見せない苦労や努力を理解できるようになりました。私の考え方はガラリと変わりました。髪の長い女性が以前より好きになりました。髪の長い女性は美に対して人一倍のこだわりがありその苦労を乗り越え努力ができる証拠だからです。美しい人には美しさを保つための苦労があり努力がある。自分が髪を伸ばして気づいたことはそれでした。今でもその気持ちは変わりません。美しいロングヘアの女性を見ると表には見せない苦労や努力に参りましたと頭が下がります。私は自分が社会人になってから仕事ができる女性に出会います。やはり仕事ができる女性に限って比較的ロングヘアの人が多いように感じます。長い髪をきちんと手入れできること苦労や努力ができるので当然仕事もできるのです。髪の手入れができる女性になる。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編その10。トリートメントで髪が落ち着くと小顔になる。私は高校卒業後の数年間髪を伸ばしていた時期がありました。夏の湿気と冬の乾燥どちらも髪の大敵でした。そんな髪の手入れに困っていたある日お風呂で使っているシャンのトリートメントを変更しました。保湿成分がたっぷり入ったトリートメントを使うと見違えるほど効果があり驚きました。髪がまとまりやすくなり手入れが楽になりました。髪が短いとなかなかトリートメントの効果は実感できません。男性は髪が短いのでトリートメントの効果に半信半疑です。しかし髪が長ければ長いほどトリートメントの効果はよく感じられます。このトリートメントの効果を知った私は美容院に行ってきちんとしたトリートメントをしてもらったことがあります。トリートメントといってもピンキリです。当時の私は若気の至りから何年以上もするトリートメントをしてもらったことがありました。本格的なトリートメントになるとさすがに髪の変貌ぶりに驚きを隠せません。女性のカツラをかぶったかのように艶が出てキューティクルが整い頭に天使の輪ができることでした。さすがに髪の専門だけあって見違えるように髪が変わりました。髪に艶まで出てきましたから不思議です。家に帰って鏡を見れば顔が小さくなっているように見えました。今まではボサボサした髪の髪顔の面積が大きかった。しかしトリートメントをすることでボリュームのある髪質が落ち着いたため顔の面積が小さくなりました。余裕があれば美容院に行ってしっかりしたトリートメントをしてもらうといいでしょう。髪に艶が戻り湿度にも強くなり広がりにくい髪質へと変わります。そのまとまった髪になれば小顔になれ全体的なスタイルも整います。ちなみに余談ですが私がその時経験したトリートメント法は眉毛をシステムと呼ばれるものです。日本でも経験しましたしアメリカに留学していた頃はビバリーヒルズにある支店でやってもらいました。検索すれば出てくるので興味があればぜひ試してみましょう。効果がありすぎて本当に驚きます。いいトリートメントで髪のボリュームを抑え小顔になる。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編その11。髪を後ろで束ねれば手軽に小顔を演出できる。トリートメントは面倒でお金もかかります。美容院に行くのは手間がかかりお金もかかります。そもそも髪に癖のある人は継続的になるため金銭的にも時間的にも大きな負担になります。お金も時間も使わずにスリムに見せるためのいい方法はないのでしょうか。もちろんあります。頭の後ろで髪を束ねればいい。頭の後ろの一箇所でゴムを使って束ねてみましょう。そうするとボサボサして横に広がる髪のボリュームを抑えることができ体全体が細く見えるようになります。また前からも横からもフェイスラインがくっきりと見えるようになります。顔の輪郭も強調されるため小顔に見えるようになります。髪のボリュームを抑え小顔にも見えますからまさに一石二鳥。縛るゴムも単なるゴムを使うのではなく少し装飾されたゴムを使って束ねるとよりおしゃれに見えます。いろいろな形や色デザインがあるのでおしゃれの味になります。頭の後ろでリボンを使って髪を束ねてみる。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編その12。靴とボトムの色を合わせると足が長く見える。今日はどんな靴を履いていこうかな。デートに出かけようと玄関で靴を選ぶとき適当に選んでいるならちょっと待ってください。 どうせ靴だし足元で目立たないから適当でいいか。そう思っているならせっかくのチャンスを逃しています。実は靴の選び方にコツがあります。できればボトムと同じ色の靴を履くようにしましょう。そうすることでボトムと靴とが一つずつの色になり、より足を長く見せる効果が生まれるからです。黒いボトムを履いているなら黒いヒールを履いてみましょう。青いジーンズを履いているなら青いサンダルを履くことです。茶色のパンツを履いているなら茶色の靴が最適です。ボトムと靴で同じ色にするのが全体のファッションとして不自然になるなら、せめて近い色にするように工夫しましょう。寒色系のボトムなら靴も寒色系にします。暖色系のボトムなら靴も暖色系にします。例えば青いジーンズに黒い靴なら寒色系として近い色合いなので自然です。足も長く見えます。色を使った些細な工夫ですが、足長の印象へと変わります。ちょっと痩せたと言われるコツなのです。ボトムと靴の色を合わせる。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その13。フリルは体のシルエットが膨らむ。フリルのついたスカート。フリル付きのブラウス。華やかさがあり、可愛らしくてロマンチックですね。フリフリのついた格好をしていると、実年齢より若々しく見えます。お姫様のようにスカートがふわりとなるので、多くの女性に人気です。しかし、スリムに見せたければ注意が必要です。フリルを使っていると、体のシルエットが横に膨らんでしまい、太って見えてしまうからです。また、可愛らしい印象が目立ちすぎて、クールな印象が崩れかねません。ボディラインに沿った服を着た方が、体全体としてスリムに見えるのです。フリルのついた服装は注意する。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その14。フレンチヒールは最も美脚効果が高い。男性になくて女性にある靴といえば何でしょうか。答えはヒールです。美を意識する女性にはヒールはマストアイテムです。かかとが高いため足が長く見えます。細くて長い足を強調させたいときにはやはり手放せない一品ですね。そんなヒールの中でも最も美脚効果があるのはフレンチヒールです。フレンチヒールは通常のヒールよりかかとが細くて高く、靴のつま先も細くなっているのが特徴です。美を意識するフランスの貴族たちが愛用していたヒールだけあって、デザインも華やかで凝ったものがあります。美脚をより意識した形になっています。特別なパーティーや大事なデートのマストアイテムとして活用しましょう。ただし悪影響もあります。靴底も斜めになっているので歩きにくくなり足が疲れやすくなります。外反母趾の原因になったり足首を痛めやすかったりするので長時間履き続ける場合には注意が必要です。いくつかの悪影響はありますが、大事な場面で使えばよりスリムに見せるためのアイテムになるのです。ヒールを履いて足を細く長く見せる。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その15。もうワンサイズ小さなバッグに転向できませんか。単純なことなのに見落としがちな点があります。バッグの大きさです。そのバッグの大きさはあなたの全体的なスタイルを大きく左右します。もし大きなバッグを手に持っているとどうでしょうか。スリムな体なのに大きなバッグを持っていると不自然でありバランスが悪くなります。そもそも大きなバッグは重い。重いものを持ち続けているとすぐ疲れます。細い足、細い腕で重いものを持つのはそもそも体力的に短い時間しか耐えられません。そもそもバッグに入っているアイテムを見直してみましょう。もしかしたら必要になるかもしれないというアイテムを持ちすぎていませんか。もし余裕があるならお財布機能付きの携帯電話を持って財布を持たないという方法もあります。クレジット機能を搭載したものならカードさえ持つ必要もありません。必要最低限のものに抑えてみましょう。もうワンサイズ小さなバッグへと転向できるはずです。バッグが小さいだけで全体的にスリムに見えます。バッグが小さくなって持ち物が減るということは身軽になるということです。小さくて軽いバッグになると疲れにくくなり長時間のデートもできるようになります。細くてスリムな女性には小さなバッグが似合います。もうワンサイズ小さなバッグに変更する。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その16。ウェーブケアよりストレートケアの方がスリムに見える。パーマには大きく分けると2種類あります。ウェーブパーマとストレートパーマです。ウェーブパーマは落ち着いた印象を出したいときに最適です。生まれつき髪がまっすぐの女性はウェーブケアに憧れる人もいるでしょう。どんなパーマをかけようがあなたの自由です。しかしスリムに見せたいという目的があるならやはりストレートパーマがおすすめです。まっすぐ伸びた髪は落ち着きを演出して体を細く見せる効果があります。髪のボリュームも落ち着くため小顔に見せる効果もあります。ただし安物のパーマは要注意しましょう。安いもののパーマはかかり具合が弱かったり持続しにくかったりなどいくつかの欠点があります。パーマをするときにはきちんとトリートメント効果があり長く持続するものを選んでください。あらかじめ美容師にパーマについて聞いてからしてもらうのもいいでしょう。パーマをするならストレートパーマをかける。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その17。背筋が曲がっていると太って見える。中学生の頃私は親から猫背になっていると頻繁に言われていました。背中が丸くなっていて自信がなさそうにしていると言われます。中学と優秀期ということもあって親の言葉は適当に流していました。どうせ大げさに言っているだけだろうと思いました。その後ある日のことです。親に学園祭や運動会での自分の姿を撮影してもらったことがありました。自分がどんな姿で映っているのだろうか。ワクワクしながらビデオを見て愕然としました。かっこいいどころか腰が曲がってみすぼらしい自分がいました。腰が曲がっていると自信がないように見えるばかりではなく太って見えてしまうから怖い。他人のことだと大して気に留めませんが自分のことだけに大きなショックでした。これは大変だ。本当にかっこ悪い。かっこ悪すぎる。大きなショックを受けた私は一年発起して背筋を伸ばすように意識をするようになりました。背筋が曲がっているとどんな服を着てもかっこ悪いです。今直さないと一生直らないかもしれないという焦りもありました。普段は意識をすれば背筋がピンと伸びます。しかし気を抜くとすぐまたいつもの猫背に戻ってしまいます。癖になっているのでなかなか直すのは苦労しました。そこで少し値段はしましたが背筋を伸ばす強制コルセットを通信販売で買って背筋を強制的に直したことがありました。腰や背中あたりにつけて背筋を強制的に良くさせる道具です。24時間学校に通っている時にも身につけていました。これは助かりました。背筋を伸ばすための専門的な道具だけあってやはり頼りになります。その結果自分の背筋が良くなりました。友人からは痩せたと言われるようになりました。全然痩せてはいません。ただ背筋が良くなっただけです。背筋を伸ばしたことでスリムになっているように映っているようです。スリムに見せたい時には服を工夫するのも手ですが、まず背筋を伸ばすことから始めましょう。背中が丸くなっていると太って見えますが、背筋が伸びているとスリムに見えます。スリムに見えるから着ている服がさらにかっこよくなるのです。背筋を矯正するコルセットの力を借りて背筋を伸ばす。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その18。ストライプの柄には着痩せ効果がある。男性用スーツでは縦にストライプの入ったスーツがあります。特に若い人には縦のストライプが入ったスーツが人気です。人気である理由の一つはスリムに見える効果にあります。無地のスーツよりストライプ系のスーツの方がスリムに見せる効果があります。男性はなんとなく選んでいますが、密かに効果を感じています。縦に伸びたストライプが入っていると目の錯覚のためウエスト周りがキュッと引き締まって見えます。また細くて長いストライプにはシャープな印象を与える効果もあります。黒やグレーなどの収縮色に細いストライプが入っているとさらにスリムに見えます。もちろんビジネスに限らず私服においても縦に伸びたストライプがあるとスリムに見えます。ただし注意点が2つあります。注意1、ストライプの伸び方。ストライプの向きに注意です。スリムに見せる効果があるのは縦に伸びたストライプです。横に伸びているストライプの場合、胸を大きく見せたり、ふくよかに見せたりする効果があります。注意2、ストライプの太さ。ストライプがあまりに太いと、着痩せ効果が半減します。太いストライプにならないよう注意しましょう。 ストライクの服を着る。痩せて美人に見える30の着こなし術、女性点。その19。イヤリングは小顔に見せる効果がある。目の錯覚を利用するのはファッションだけでなくアクセサリーでも実現できます。顔が小さな女性にはイヤリングをつけている人が多いと思いませんか？顔が小さな女性の耳元はキラリと光っています。小顔の人がたまたまイヤリングが好きなのではありません。イヤリングをつけているから小顔に見えます。実はイヤリングには目の錯覚を利用して小顔に見せる効果があります。光物が耳元にあることで顔の幅が狭くなって見えてしまいます。特に効果が大きいのは大きめのリング系イヤリングです。大きなイヤリングが顔の隣にあることで顔もより小さく見えてしまいます。もちろんアクセサリーそのものとしても十分おしゃれですね。美しくおしゃれができる上に小顔に見せるという効果までありますから一石二鳥です。今も昔もイヤリングが世界中で女性に愛されているのはそういう理由からです。イヤリングをつけて小顔に見せる。痩せて美人に見える30の着こなし術、女性点。その20。キラリと光るペンダントで体の中心が整う。小顔に見える代表的なアクセサリーはイヤリングの他にもう一つあります。ペンダントです。ペンダントもイヤリングと同じように小顔に見せる効果が強力です。光物が顔の近くにあることで対照的に顔が小さく見えてしまいます。またペンダントが胸元にあるとスタイルも綺麗に整います。ペンダントが輝くことで顔まで輝いているように見えるという錯覚があります。ペンダントの美しい輝きは太陽です。体の中心に輝くものがあるのは輝く太陽であり安定した美しさがあります。体の中心を強調させる効果があることでより美しく見えます。美しい女性の肌に美しいアクセサリーがあることで美をさらに強調できます。男性が魅了されるのはそこなのです。輝くペンダントを身につける。痩せて美人に見える30の着こなし術、女性点。その21。ウエストラインから肉がはみ出していませんか？スリムなスタイルを強調させようとしてキチキチのジーンズを履いている人がいます。もちろんこれはこれでスリムに見せる効果があります。またヒップを押し上げるのでお尻にも見えます。しかしキチキチのジーンズを履くときに気をつけておきたいことがあります。ウエストからはみ出した肉です。いくらキチキチでスリムを強調しても腰回りから肉がはみ出していれば逆に太さを強調しかねません。街を歩いているときウエストからはみ出した肉を見たことがありませんか？はみ出した肉を見てしまうとうわ太っている、無理して小さいものを履いているなという印象を受けてしまいます。はみ出した肉は苦しさを表現しています。サイズが小さすぎるよ、余分な脂肪が多すぎる気がする、はち切れそうな服を着る前にダイエットが必要ではないか。はみ出した肉から苦しみの声が聞こえてきそうです。はち切れそうなファッションもいいですが、あくまで肉がはみ出さない程度です。腰回りにフィットした適度なものを選ぶようにしましょう。今のあなたのウエストはいかがでしょうか？肉がはみ出していませんか？場合によってはダイエットも考えた方がいいでしょう。自分ではなかなか気づきにくい部分ですから要注意なのです。ウエストから肉がはみ出すほどキチキチのジーンズを履くのはやめる。痩せて美人に見える30の着こなし術、女性点。その22。美女は口呼吸ではなく鼻呼吸。あなたは口で呼吸をするタイプですか？鼻で呼吸をするタイプですか？美しくなりたければ必ず鼻呼吸を心がけるようにしましょう。美と関係しているのかと思うかもしれませんが、大いに関係しています。なぜだと思いますか？そもそも口で呼吸をするということはいつも口を開けていなければならないということです。ぼんやり口が開いた女性を誰がかっこいいと思うでしょうか？ポカンと口が開いているとぼーっとしてだらしない印象になります。顔の筋肉が緩んで口角が垂れてきます。忘れてならないのは口呼吸になると風邪をひきやすくなるということです。風邪をひきやすい女性は口呼吸をしている人が多い。口で呼吸をしてしまうと風邪ウイルスがダイレクトに体内に侵入してしまうため病にかかりやすくなるからです。鼻で呼吸をすれば鼻毛というフィルターを通過することになります。鼻毛は空気中のゴミや塵、その他雑菌などを体内に侵入させないためのフィルターとして大切な役目があります。美女は口呼吸ではなく鼻呼吸をしています。きちんと口を閉じることで口元が上品になり、顎や口元の筋肉が引き締まります。鼻で呼吸をするから風邪もひきにくくなります。呼吸を口でするか鼻でするかの違いは美と健康に深く関係しているのです。鼻呼吸を心がける。痩せて美人に見える30の着こなし術、女性点。その23。ボサボサの髪を何とかする。ああ、よく寝た。朝起きて鏡を見ます。うわ、すごい髪型だ。ひどい寝癖がついていて頭がボサボサになっています。髪の長い女性ほど寝癖がつきやすくなります。こういう経験はあなたも何度かあることでしょう。寝癖のついたボサボサ頭になっていると顔がいつもより大きく見えませんか？ボサボサになった髪のせいでボリューム感があるためです。まずボサボサの頭を何とかすることです。寝癖の時がそうであるように髪がボサボサになっているとライオンのように顔が大きく見えます。寝起きに限らず日中の生活でもいつ髪がボサボサになるかわかりません。スリムな人はバッグに必ず櫛を入れてあります。日常では突然髪が乱れることがあります。突風が吹いて髪がボサボサになることもあるでしょう。にわか雨で髪が濡れてしまうこともあります。乾燥した日には髪がパサつきやすく乱れがちです。頭が痒くて指で書いた時に髪がくしゃくしゃになってしまうかもしれませんね。スリムな女性にボサボサは似合いません。いついかなる時も髪がボサボサにならないように注意しましょう。バッグの中には鏡と櫛を携帯することを忘れなく。ボサボサ頭になっていないか常にチェックする。痩せて美人に見える30の着こなし術、女性点。その24。ネイルケアをきちんとすれば指が驚くほど細く見える。指を長く見せたければ爪を少し長めに伸ばすことです。爪を伸ばすことで指そのものが長くなったように見えます。しかしこれはなかなか難しいです。爪が長くなるにつれて爪が邪魔になりお料理や仕事をするとき邪魔になります。何かいい方法はないのでしょうか？そういうときに大切なのはネイルケアです。ある程度爪が伸びてもきちんとネイルをケアしていれば大丈夫です。爪の角がないようにヤスリできちんとケアします。爪の表面もデコボコがないようにきれいな曲線になるように整えるとかなり違います。またもう一つ大切なことは光沢のあるマニキュアです。色がなくて透明のマニキュアを塗るだけで印象はとても良くなります。爪に艶ができるだけでなぜか爪が美しく細く見えませんか？もちろんカラーのついたマニキュアを塗ればおしゃれにもなります。ネイルケアをきちんとすれば指が驚くほど細く見えます。ただしネイルケアは必要であってネイルアートではありません。ネイルアートは確かにおしゃれですが指を長く見せる効果はありません。むしろ余分なものを爪につけてしまうためおしゃれとして楽しむ分にはいいですが実用性には乏しくなります。あくまで指を細く見せたければヤスリで爪の先を整えて光沢のあるマニキュアで十分なのです。指が細く見えるように爪を少し伸ばしてネイルケアをきちんとする。痩せて美人に見える30の着こなし術、女性点。その25。指を鳴らすと指が太くなる。指を鳴らす癖を持っている人がいます。鳴らせば関節をマッサージやストレッチしているような感覚があり気持ちいいと思います。その快感が癖になるとつい1日に何度も鳴らしてしまいます。しかし美容面においても健康面においても指を鳴らす癖はできるだけやめた方がいい。理由は指が太くなってしまうからです。ポキポキという音の正体は体内で発生する衝撃波の音です。関節を覆っている関節包という部分に無理な圧力を加えることで内側で衝撃波が発生しそのため音が出ています。その衝撃のため周辺にある軟骨や人体にインパクトを与えています。指の関節はそれらの衝撃に対応とするため太くなってしまいます。その結果指が太くなりやすい。太くなるだけならまだしも最悪の場合関節や人体を痛める場合もあります。さらに注意したいのは首をかしげて首筋を鳴らす行為です。首には神経や動脈が集中して通っている部分です。無理な圧力を加えてしまうと神経や動脈などに損傷を与える場合があります。 マナーという面だけでなく、美容面や健康面においても指を鳴らさないことが賢明です。どうしても手がくたびれたという時にはストレッチやマッサージをしましょう。伸ばしたり曲げたりとストレッチやマッサージをすれば血液の循環も良くなります。指を鳴らさないようにする。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その26。斜めに向いた顔は小顔に見える。運転免許証の顔はなぜこんなにもダサいのだろう。運転免許証の写真を見てみましょう。なぜか運転免許証で写る自分の顔はやぼったくて顔が大きく見えませんか。運転免許証で写真写りがいい人は珍しいはずです。真正面だからです。左右対称の美しい向きではありますが、逆に顔を大きく見せてしまいます。さて、続いて女性向けの雑誌を見てみましょう。女性向けの雑誌に登場するモデルの女性たちは顔を斜めにして写っているシーンが多いと思いませんか。体をくねらせたり少し斜めに顔を向けたりするアングルですね。だから小顔に見えます。実は顔を斜めにすれば小顔に見せられるという効果があります。あなたが写真を撮るときには顔を少し斜めに向けてみましょう。顔が小さく見えてシャープな印象になるでしょう。運転免許証やパスポートなどは真正面の向いた写真でなければなりません。しかし制限がなければ顔を斜めに向けた方が小顔に見えるのです。写真を撮るときには少し斜めを向く。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その27。手の指を揃えると手元が小さくて上品に見える。スリムに見せたければ手のひらにも気を配りましょう。些細なところですが頻繁に使う手のひらだからこそ重要です。手の状態によってあなたの印象はとても大きく変わると断言します。例えばコップを掴むときです。手をパーの状態でコップを掴んでください。指と指の間に隙間ができていると手そのものが大きく見えるばかりでなく下品な持ち方にも見えますね。一方指と指の間に隙間がないように手を閉じてコップを掴んでみましょう。手が小さくなり上品で落ち着いた印象になりますね。大切なことは指を揃えることです。指を揃えることで手が小さくなり上品な手元に変わります。ぼんやりしているときこそ要注意です。ちょうど今のあなたの手はどうなっていますか。ぼんやりしている今だからこそ確かめるいいタイミングです。携帯を持っている指、今度持っている指など開いていませんか。指を広げて持つより指の隙間がないように持つ方がはるかに上品に見えます。手の甲の面積が小さくなり手そのものが小さく見えます。それだけで今すぐワンランク上の女性へとレベルアップできるのです。手の指の隙間ができないようにきちんと揃える。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その28。美女は鏡に投資をする。今自分がどんな格好になっているのか。それは小さな手鏡ではわかりません。顔を部分的にチェックする分には小さな手鏡で十分ですが、全体を見るには小さすぎます。一部分だけを確かめるのでは自分の全体像を把握できません。ファッションとは部分的ではなく全体で一つの作品です。自分の頭の中でこれならいい雰囲気になるかなと思ってもイメージと現実ではギャップがあるものです。ファッションを確かめるためには部分ではなく全体を見ることが大切です。そういう時にはやはり全身を確認できる大きな鏡が必要です。大きな鏡を使うことで頭のてっぺんから足のつま先までを全体的に見ることができるからです。髪型、トップとボトム、色の組み合わせなどを考慮すると組み合わせは膨大です。一つ色を変えるだけでもイメージは大きく変わります。今の自分の雰囲気はどうなっているのかを確かめるために全身が映る鏡が必要です。本当におしゃれをしたければ全身用の鏡は必要です。もちろん全身用の鏡は高額です。1万円以上のものがほとんどです。しかし美の投資と考えましょう。美女ほど鏡に投資をします。大きな鏡の前で服のいろいろな組み合わせを試してみましょう。自分なりのファッションを見つけたり、着やせや小顔に見える未来を発見したりできるはずです。大きな鏡はファッションセンスを磨き、バランスの取れた着こなしをするためのマストアイテムなのです。大きな鏡に投資をする。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その29。ベルボトムパンツプラスハイヒールは足長に見せる最強の組み合わせ。ベルボトムパンツをご存知ですか。膝から裾に向かってラッパ状に広がっているボトムパンツのことです。その形状からラッパズボンとも呼ばれることもあります。一見すると不自然に見えるボトムですが、使い方ではスリムに見せる効果があります。例えば下に向かって裾がラッパ状に広がっていると靴を履いた時に足がすっぽり隠れます。足が長く見える効果があります。特にベルボトムパンツとハイヒールの組み合わせは最高のスリム効果があります。ハイヒールのため足の丈が長くなります。そのハイヒールもベルボトムパンツのためすっぽり覆い隠れます。そうすることで足が長く見え、モデルのようにスリムに見えます。どんなに足が短くてもベルボトムパンツとハイヒールを組み合わせれば足に自信がつきます。ファッショナブルだけでなくスリムに見せたい人の願いを同時に叶えるベルボトムパンツを発明した人はすごいと思います。ベルボトムとハイヒールで足長に見せる。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。その30。いつまでも美しくありたいと願う。そういう行動をする。いつまでも美しくありたいと願うことが大切です。年を重ねたらさらに大切です。当たり前と思うかもしれませんが重要です。いつまでも美しくありたいと意識しているとそうした情報に気づきやすくなるからです。人間は意識しているものを見ようとします。美を意識すれば美につながるような化粧品、ファッションなどが次から次へと視界に入ります。情報は溢れ周囲に点在しています。ただそれを意識してみるか見ないかです。人間は意識しているものを無意識のうちに探そうとするようになります。いつまでも美しくありたいと願うことで美しさに関する情報があなたの目に留まるようになります。そうなるように積極的に行動することはさらに大切です。当たり前のことですが、やはり行動しなければ始まりません。品のあるメイクやファッションの心がけるなどの行動をする人が外見も内面も美しくなります。いつまでも美しくありたいと願い行動する。痩せて美人に見える30の着こなし術女性編。まとめ。その1。ラブラブの服装はやめる。その2。寒色系の色を使う。その3。足を細く見せるために黒いストッキングを履く。その4。財布や携帯はポケットではなくバッグに入れる。その5。美しいヒップラインを意識するならティーバッグを履く。その6。座っている時には足を閉じる。その7。つま先を前に向けて歩く。その8。疲れたから足を組むのは控える。その9。髪の手入れができる女性になる。その10。いいトリートメントで髪のボリュームを抑え小顔になる。その11。頭の後ろでリボンを使って髪を束ねてみる。その12。ボトムと靴の色を合わせる。その13。フリルのついた服装は注意する。その14。ヒールを履いて足を細く長く見せる。その15。もうワンサイズ小さなバッグに変更する。その16。パーマをするならストレートパーマをかける。その17。背筋を矯正するコルセットの力を借りて背筋を伸ばす。その18。ストライプの服を着る。その19。イヤリングをつけて小顔に見せる。その20。輝くペンダントを身につける。その21。ウエストから肉がはみ出すほどピチピチのジーンズを履くのはやめる。その22。鼻呼吸を心がける。その23。ボサボサ頭になっていないか常にチェックする。その24。指が細く見えるように爪を少し伸ばしてネイルケアをきちんとする。その25。指を鳴らさないようにする。その26。写真を撮るときには少し斜めを向く。その27。手の指の隙間ができないようにきちんと揃える。その28。大きな鏡に投資をする。その29。ベルボトムとハイヒールで足長に見せる。その30。いつまでも美しくありたいと願い行動する。